どう感動で、ね、生きていくかと、これだけ の出会いで、もう出会い、一人と一人と一人の出会いで接していこうと、それしかないですもんね。明日死ぬか分からないですもん。だからこの1秒1分を大事にしたいと。でそれでもう死んじゃえばもう悔いがない、もうそれでいいと思いますもんね。それしかないと思ったんですよ。もう二度死んでますんで。だからそうしたら言われたんですよ。私はまだ死んでませんからねって人も、いくら瀬山さんって頭でこうやりやれたってね、うん、私はできませんよって言われたんですよ。だそれが真実かなと思ったんですよね。
早く死んだ方がいいですね。
早く死んだ。
もう孤独で死んでないですよね。
何回も死んでるんですよ、今ね。5回や6回じゃないですもんね。
ね、3年前かね、浜松で船井教さんの栽培塾の研修会があって、その時東京行った時に、午後から会おうと思った人に全然連絡取れなくて、ね、だこれは原宿の気候治療のとこ行けることはできない。ほんだら気候治療する人が入ってくるんで、私の顔見てね、もう顔色変えたんですよ。ここで倒れると思ったって。で、普通気候治療って体を触らないんですね。そしたら、医薬品に引っかかるから、ちょっと悪いけど、山本さんね、体を触らせてくれて、ここで倒れられたかなんと。ほんで、脳梗塞を起こす、ほ、一歩手前って言ったらね。でそういう話、私、すっと死んじゃえるから。ほんで、まあ、希望で治療してくれて、あと、毎日一回来てくれたらええねんっていう話になって、ほんで、泊まりますと。ほんで、3日間治療を受けたんですよ。ほんで、まあ、もうあと3日あったらええねんけど、まあ、大丈夫やから、まあ、大丈夫やって、これ、コーマが帰って、あの時、アンモが帰ってたら、新幹線の中か、京都駅でぶっ倒れてるやん。あれも不思議でしたね。私の命が、あ、これは今日、今週会うやんすに、今週会えなさいいうことはねって、すっと方向変えたことがね、ほんまに命拾いしたんだって、うん。だから生かされてるっていうのは、そういうことかねって。うん。まだまだやることあるから。だけど、チャンスを神様くれてんねんけども、いや、俺は絶対今日こっちに会うべきやと思って行ってたら、今頃、お墓の中入ってたらわからんね。これも実感しましたね。うん。
ねえ、思い出にならないことはすごい守りだよね、神様ね。
これがいいですよ。相手に愛はない
いや、今もそんな思いで、もうここ 2,3 回目でしたんかね、松原氏のおばあちゃんおいでになってて、一緒に偶然一緒になって、で山本さん、あんたは奈良県のシール配布責任者任務しとくから言ってあの時任命されまして、もう今そんな思いで、ちょっとした声のある人にシールを お、ね、お渡しするように仕組みするんです、まずそのぐらいのことしかね、神様のお使いは今の段階では、
ね、どんなお手伝いでもいいんですよ ね、神様のお手伝いすればね、神様が働いてくれるでしょ、ね、いっぱい光をもらうのね。
私なんかキリスト教やってますからね、なおさらそうなんですよね、私が手が動いてるんだって、ね、神が手が動いてるんだってことで、できるだけ ね、もう本当に私が動いててありませんよってことに、そうすると須山さんはね、私と同じ目線に立ってくれますねって言って、ある人はなんか目線が高くてね、この人はいい人なんだけど、素晴らしい人だけど、ちょっと目線が高かったりね、いやらしいわねっていうわけ。私は、私じゃなくて、まあ、イエス・キリストがこうお伝えしてるんですよって、私とこうやって目線、逆に私はいろいろ会やってるけど、もうそこを支えてると。どん底を支えて、みんなが生きてもらって考えてもらうと。一瞬でも考えてもらう。私はそれで、まあ、たまたまそういう、ね、そういうことでやってます。本当に非常にみんなが喜んでくれて、ありがたいと思ってますよね。それが私の、がんの再発を、 逆にその感謝の念が私に体で降ってきて、うん、光を与えてくれて体をあの活性化させてくれる。
ね、例えば病気するでしょ、病気治ってから神様お手伝いしようという人は治りにくいね、病気持ったままね何かお手伝いに入るとね治ってしまうね、不思議とね、不思議ですねあれね、うん、だからどんな問題か入れてもいいんですよね、そのまま神様のお手伝いに入ればねもうどんな問題もずっと消えるのね、一番早い治し方なんですよね。
あのお医者のテープで間違えてなければこう直感とかインスピレーションとかいうものは一度参入はしなければいけないとおっしゃったと思うんですけど、その参入はするっていうのは人間の思考でしょうか、思いと思考っていうのがなんかはっきり区別がつかないような気がします、その辺のところ、
ね、本物か偽物かってね、正しいか間違ってるのか、ね、これ判断できるのはね本当の自分だよね。神様と一体に自分でないとできないでしょ、ね。だから感謝をしてね、神様の心がスッと入ってきたら、ね、本物か偽物かよくわかるね。だから参加するときは感謝してするんだね。そしたら必ず判断作るんだね。で考えても思ってもないよね。迷ってしまう、余計迷ってしまう。
今の直感が湧いた時の話ですか、直感を正しいかどうか見極める話ですか、
うん、まあ、この世的なね、いろんなね、あのアドバイス的にずっとひらめいてくるんでもね、人からのいろんな話でもね、また第六感で、ね、感じるいろんなねインスピレーションでもね、これ本物か偽物か区別つかないとね振り回されますよね、うん、だから自分に本当に必要なものがね、いつもね正しく受けられるというのは感謝の心になっている時よね。で感謝忘れている時はやっぱりね逆にねマイナスのねインスピレーションがあるかもしれないよね。そういう時はもう一回ねその点検し直すというのが大事なのね、うん、何でもはいはいと受けてたらね振り回されてしまう ね必要なものを一つ選ぶのよね。その人からね、ね誘われてね同じ日にね10人か誘われて、ね、全部受けるっていう点できないよね。ね、だから10人の中から1人選んでね、1つだけを受けないとね、対応しきれないですもんね。うん、本当に必要なのをね、選ぶっていうのが大事なんでね。
よく思いついた方は、もうパッパッパッパ全部考えんでやんなさいって指導する方もいらっしゃいますけど、危険なんですね。
感謝してるときはね、事前にずっと動かしてもらうよ。すべて正しくなるのね、感謝を忘れた時に危険なのね。
あの例えばぎっくり腰とか長患いの神経痛とかね、その温泉なんか、まあ、いいって聞くんで温泉に行ってゆっくりしようよって誘ったりすることもあるんですけど、そういう場合に相手がなんかじゃあ行きたいって言わない限りは無理無理連れて行っても本人にとっては迷惑なんですかね。なんか要は自分のことは自分で選択してこう自由にこう選んでいくという話さっきから出てますよね。そういう意味でその些細なことですけど、相手に無理強いってわけじゃないし、自分は良かれと思って連れて行こうとしてるんだけど、相手があんまり行きたくないような時っていうのは無理にさしないで、もう本人の意思を最大限尊重した方が親切っていうか相手のためなんですかね。
ね、神様がね自分を使ってくれるときはね、神様って大体おせっかいよね。ある意味ではね幸せにしようと一生懸命ねあの手この手使っていっぱいね用意するでしょ。ね、ただね受ける側がね頑固に拒絶し続けるわけあるよね。神様はあの手この手で手を変えてね誘いをかけるじゃない。だからそのお手伝いというふうに見たらね、どういう働きかけしても本当はいいんだよね。ね、神様のお手伝いって言うんだったら ね、うん、ね100のうち1つ受けてくれたらいいってくらいに。ね、ところが自分がするとなるとね引っかかるんだよ ね何回誘ってもね、うん、断られるというとね腹立ててくるわね。 それだとあまりいいことないから手方がいいよね。自分にとって損するからね。
なるほど。
ね、神様のお手伝いだったらね、その時ね、神様の光相手に届くんね、少しでもね。
わかりました。はい、進める方も心の持ちようというか、
ね、
それが大事なってことですね。はい、
感謝でするのはみんな役に立ちますよね。はい、思い出するとおせっかいになったりするね。
やっぱり重要なことはあれですかね、進めるにももう自分が輝いて輝きしちゃえば相手が引き込まれたってことですかね。
ね、
だから逆に私ともこうやっていろいろとね、サークルやってますからいろいろとこうやるんですけど、それにも重要なことは自分が輝くことですもんね。そうするとみんなが引き込まれていくことですよね。そう感じしますよね。進めるよりも自分が輝いちゃうと。最近コンビニはね、あるコンサルタント聞いたんですけど、明るい人はどんどん人が集まってくると。だから自分がもう輝き切っちゃえばいいと。そのためにありがとうおじさんを使ってありがとうございますって、これでもっと輝きたいと思ってるんですよ。
ただもう話によれば、その輝いてる人はね、対して眩しくて近づけないっていうか、そういうような例もあるって聞くんですけど。
ね、その輝き方がいろいろよね。神様って本当の神様ね、ありがとうございますって呼んでね、輝く人はね、相手に合わせて怒りを加減してくれるね、神様は ね、だからいつも強い怒りを放たないよね。相手に合わせてね、二人の光にもなるんだよね。
相手に合わせる、
これは本当の神様の働きね。
なるほど
ね、自由自在にね、神様が与えてくれるのがそういう生き方だよね。
あ、 それ
が本物だよね。
そういうことなんです。ね、それが本物です、
ね。だからありがとうございますは本物になっていくよね。
ただピカピカ輝くだけじゃなくて、
ね、上に立ってしまうもんね、そうだったらね。
あ、目が暗
い。ね。
で、私たちサークルやってたことですね、一番嫌にされるのはね、自分はこうやって差別するんですよね。相手を下に見るんですよ。俺がこう知ってるからと。そういう輝き方だったって、全然人はついてきませんよね。それ輝きじゃないもんね。人を見下してるんですもんね。俺は偉いねとか言ってました。それは全然輝きじゃないですもんね。で、こうやって教えてあげるとかさ、こういう、ね、こういう、でしょ、こうだとか、ああだとか、指図して、生きなさいとか。
みんないい体験を売ってるよね、ほんとね。ね、みんな神様からプレゼントの体験ですよね。ね、自分一人でする体験で限られますもんね。それがみんなが代わりにしてくれて、みんなそれね、情報として流してくれて、ね、みんな自分の体験として受け入れたらね、すごい体験ですもんね。
何か皆さん質問。
いや、体験発表してもらったわけか。
地球も生命体だということで、言われてますけど、なんか私なんかもそうなんですけど、人から、まあ、悪い波動というか悪い言葉とかそういうの投げかけるとだんだん沈み込んでいって重く感じるんですけど、今の地球自体も人間の悪い想念っていうんですかね、そういうのがたくさん今充満してるっていうんで、地球も重たい重たいっていうようなことでもって思ってるんですかね、地球自身が要は病に伏せる寸前にあるとか
ね。地球もね、神様から何を受けるかでね、番組があるって言ってるんですよね、低い番組があるとしんどいですよね、地球自体もね、高い番組は楽なのね。だから地球は地球上の全部で受けてるんですよね、だからね、60億の、ね、人類も地球の一部よ ね、地球上のものは地球よ ね、 ね、だから人の働きも地球の働きの一部になるね。だからいい番組合わせしてあげると地球は楽よね。人だけじゃなしにね、全ての、ね、地球上の存在するものが全部ね、番組合わせをしてるんよ、それぞれにね。高い番組
やなんかもやって
る。そうよね。
そうですか。
だから高い番組合わせをしてあげるのがいいよね。特に人間はね、その選ぶ力が、ね、大きいから、ね、いいのをしっかり選んであげるっていうのはね、地球にとったら大きいプラスよね。 だから地球の一つの細胞みたいなのに、より一人一人はね。ピッ
ス。もう一回。
ありがとう。
ちょっと前なんかでも宗教の本読んだりした時に、まあ、たまたま、まあ、悪いことしたのは自分の身代わりになってるんですよっていうようなことを読んだ時は、まあ、ちょっともそんなことを思えなかったんですけど、お医者のテープを何度も聞いていますと、悪い強盗なんかでも自分の身代わりになってくださってるんだっておっしゃって、それはもう抵抗なくすっとこう聞けるようになったんですけど、こういうのは洗脳とはまた違う。
ね、洗脳はね、言葉で思いで縛るんですよね。ね、うん、縛りが洗脳なのね。感謝はね、その縛りを消して気づきなのね。気づきは偽物じゃないよね。心がのびのび自由になってね、いいことに気づくだけなんで、うん、洗脳じゃないよね。だからそれを神様を感じた、ね、程度が大きくなってるだけよね。神様の愛をね、大きく感じて深く感じてっていうね、それが人が身代わりになって助けてくれてというふうな感じ方にもなるね。洗脳と全然正反対。
現実の世界だと物理的にこう電磁波が飛び交ってですね、かなり悪い影響を与えてますよね。それもやっぱり物理的にはそうなんですが、その現実を捕まえなければ影響は少ないということなんですか。それとも現実に物理的にそういう作用があるから、物理的にそれを除去するですね、ガードをした方が感謝がしやすいと、そのよう
にねえ、どんな波もね、感謝して受けたらプラスに受けられますよね。ね、いつならだけが来るんですね。必要なだけが来るっていうのはね、マイナスのも来ないよ、その時はね。だからどんな波もいいんです。必要なだけ来た時ね、プラスに受けられるんでね。
物理的な悪いものもそういう感謝妙で転換できる。
そうです。感謝のね、心はね、一番高い高周波の神様の光のエネルギーでしょ、ね、で下に属する全部の波ね、地上に応じてね、残したり消したりできるのね。で、低い波でもね、必要なだけを残してね、うん、マイナスになる不必要なを消してしまうのね。ありがとうございますの波がね。だから必要なだけが入ってプラスになるのね。だから別にね、ガードをせんでいいですよ。ね、どんな電磁波もありがとうございますのシールで、ね、うん、ちゃんと加減してもらえると思いますよね。
だからいつもそこのところが問題になるんだと思うんですね。物質界にあるものはいいもの悪いものというふうにどうしても捉えますよね。例えば食べるものもそうですよね。やっぱり今の神社の問題でもそうです。あらゆる食べ物の肉だとかね、魚だとかもそういうことを言うわけです。あとはもうその人がどう捉えるかによって、個人差でものすごくあるわけですね。だからありがとうございます。感謝で受け取れば、すべてのものはもう自分にとって変わってしまうという。それが番組を変えるということじゃないかなと思うんです
ね。ね、うん、ね、万能力があるね。うん、ね、そういう意味で万能薬ですよね。何でも効くっていうのはね。うん、
そこが神様のすごいところで。
ね。ね、自分でしよう思ったらね、どっか抜けてますよね。ね、守りきれないね。
神様を完全に取り入れられないというか、ありがとうございますっていうことに支援を受けないときには必ず言葉の縛りに合ってると思う。これは悪いもんだと思って
ね。で、私たちの仲間でね、もう74歳ぐらいなんですよ。 それで玄米菜食をね20年やって呼吸法15年やったと。で僕最近入院して調べてもらったら家族呼んでくださいって言われたの。で私一人だから何でも告知してくださいって言ったら血液の病気ですって言われたの。で白血病ですかって、そうですって。で専門医のとこ行ってくださいって言われたの。でその人は私がんで治ってますから来たんですよね。で須山さんも尺に去っても眠れないって言うんですよ。なぜかって言ったら私は15年呼吸法やったと。で20年玄米採取やったと。こんないいことばっかりってね、俺がなるわけじゃない絶対なるわけじゃない。で私ね、ありがとうしたの前のお話聞いてるんですよ。本当私たち仲間行ってね宴会やるわけですよ。こんな油も食って石山さんこんなやつガンガンよって、ガンガンよまたガンガンだよって言うのね。でありがとうしたら何でもいいさせるよって。それで相談受けたんですね。なぜそういう玄米採取でやるんですかって言うわけ。いやいいじゃないですか、科学的にねこうやってデータが出て誰も認めてますよって。でなぜやるんですかって言うわけ。いや認めてるからやってるんだよ。なぜやるんですかって言うわけ。なぜって、なぜやるんですかって、なぜ言っちゃっていいですかって言うわけ。あなた一人だからね、でお金もないし比較的ないし、トイレで怖いから、そういうもの怖いから、一人だから寝たきりになった、病気になったらすごいお金かかっちゃうとか、保険もなかなか入らないからとか、そういう怖さからやったんじゃないですかって、怖さからやったじゃない、そういう私たちを決めつけて怒ってるじゃないですかって、そうやって決めつけてるってことは恐怖からだって、こういう言葉で決めつけてる。だからあなたが何十年間それを呼びつけたじゃないですか。じゃあ瀬山さんどうしたらいいって言うからさ、そのままスポッチャーマさんで開けることバーンってしちゃって、好きなことバーンってやっちゃえばいいんだ
よ。早くまで使って
ありがとうございます聞いてるからね、何でもいただくと、ねえありがとうございますって、その時ね、ありがとうございますって言えばいいと、ここまで出ますよ、と言っちゃったら壊させちゃうからね、言えないんですよそこまで。で私たちの仲間がね、ありがとうあるじゃないか、なぜ瀬山さん言わないでよって言ったあいつ呼んでこいって言ったわけ。それはできないからね、急に言っちゃったら怒らせちゃうもんね、あなたはなんかなんとかの宗教じゃありませんかって言ったらさおしまいでしょね、とことんまで来たらさあできるんですけどね。だからそこは言えなかったんですよ、言っちゃったら誤解されちゃいますもん ね、
そうね、必要な時期が来てたら言ってるよ ね、まだ時期ないよね、それ無力力があるよ
ね、言えないんですよで私もね、ある日もね同じ病気でがんだったんですよね。同じ私よりも 十数年上なんですよね。だ、まあ、その時も私をもう呼びつけるわけですよ、もう眠れないと、もう恐怖でもう明日死んじゃってもう、で呼びつけるんですよ。でいろいろとこういいもの持ってますからね、いっぱいあるんですよでちょろっと見せられるんですよ、本当はもうすぐ置いとけるからね。でもう呼吸もあるし、いろんなあるわけですよ、いっぱいあるわけですよ。それをねちょろっと見せられるんですよ。ほんで持って帰っちゃうんですよで持って帰ってね、ほんでがんセンターのね、こう生存率とかね、こう切ったのがさ、もう地獄に落とすんですよ、徹底的に落としてない、兄貴だからできるからね、で子供いますから奥さんもいますからね、その前でやったらうちのお父ちゃん眠れなくてね、困ってんのに、この暗き中だからとんでもないやろってもうぶたたかれちゃうからさ、いなくなってから面会時間過ぎたからがんセンターの私より知ってるから、あなた子供でやったことあれ行きだよって、あれ行きダメだぜって言ったんだよ、助からんよとか言って、なんかやめたらダメだよとか言って、何やここあるよとか言って、これちょっとすごいのあるよって、奇跡起こせるよって、それでもうね見せるんですよ。で私のレポートがあるからね、ほんと信じてやろうか、ほんで持って帰っちゃうの。最後喧嘩だったよね、おーっあそこまでやらなくちゃ、1から100、0から100なんですよ。実行してくれれば奇跡は起こるんですよ。大体ね、私はありがとうじゃ言いたいですよ。この 先ほども言ったって全部信じてくれませんもんね、
うん、
言ってくれればね、100% 聞くの奇跡がチャンネル変わっちゃうんですから、
うんう
ん、そういうの信じてくれませんもん、
うん、
30%、10% 疑いがあったらね、聞かないんですよ。そうすると、あなたはこんなこと言って、またありがとう、聞かないわ、こう言って、
まあ、
先ほど言ったでしょ、
うん、
思いがちょっとでも入ったら、自分の思い作っちゃいますもんね。そうすると、須山はまた嘘ついたって感じなの、
うん、
だから私はそんなことやらないよって言ったら、そこら辺が難しいですよね、人を見て
ね、
うまく最後とことん0か100なんですよね、
うん、
この世界もね、
うん、
もう 10% の疑いが入ったらダメなんですよね、不思議だから、ね、私はそう思ってるんです、体験言ってきてみる、
論理の世界じゃないですかね、
あの最近教授制ってことよく言われますけど、そういう働きっていうのはどういうふうになってるんでしょうか。教授制っていうことは最近よく言われるようになりましたけど、その、なんていうんですか、同じことがあっちもこっちも同時に起こってくるとか、そういうのはどういう現象なんでしょうか。
言葉の力でね、はい、その影響を受けてるんですよね、みんなね。
言葉の力で。
ねえ。マスコミの影響ってすごいですもんね。うん、一つの受験でもね。新聞載せただけで同じ意見真似しますもんね。みんなその心に受け入れてね、その言葉の力に縛られてしまうんですよね。本当は自分が言葉を自由自在に、ね、駆使してね、自分の言葉でね、必要なものを出せばいいんですけどね。まだ言葉をね、自由自在に駆使するとこまでいかないよね。外から入ってくる言葉の情報にね、負けてるのね。言葉の縛りに入りすぎている人が多いですよね。ある意味で洗脳ですよ。
こう異次元からの実体のあるこうエネルギーが来てるってわけじゃないんですね。
そうですね。ね、
はい、あの私はまあ須山さんの方からのあの資料で学んだんですけど、大阪の方の、まあ、中川正造さんという方があの幸福のソフトを作るのには、例えば毎日あの朝起きた時に今日一日親切にしようとか、今日一日感謝をしようとか、今日一日研究できようとか、今日一日素直にしようとか、まあ、こういうことを毎日あの思うだけでいいと、行動はしなくていいとか、もうそういうことを毎日思っていれば、そういうソフトが自分に出来上がって、あのそういう人間になっていくということなので、それはやっぱり楽しみ
です。そうですよ、あの言葉のね、うん、通りになっていくっていうのがね、法則ですね。うん、いい言葉をしっかりね、繰り返すと。ならそれがね、信念になり、そういう形に出てきますので。
完全にソフトが出来上がる前、出来上がる前にやっちゃうとね、やっぱり顔とか頭でいっちゃうんですよ。体から、全身から、ここから出てくればいいんですけど、こちらからいっちゃうと、先ほどじゃないけど、人が、人にみんな見破られちゃうもんね。見えちゃうんですもんね、相手の、あれは見えちゃいますもん。本当、あの人嘘ついてる。心ちゃん違うことを思ってますよとか言って、ね、見えちゃいますもん。だから完全に出来上がらないとやっちゃダメですよって。1年は我慢して唱えて完全にソフトできるまで実行しないでくださいって。だから子供そうですよね、ありがとうございますっていうあの言葉を聞きますよね、ほんとすぐ実行したくなりますよね。それはやっぱりいけないんですよね。自分のものにして自分と神の対話をしてね、それからお伝えした方がいいですよね、できればね。ただ受け入れでこうだろう、だからそうだ、
本当はそうですね、ありがとうございますって言葉をね、しっかり心の中にね繰り返して、うん、感謝の心になって、で自然に行動に出るとね、
ただ
もうそのまま神との輝きで出るでしょ、
はいね、ただテープで聞きました、素晴らしいからやれとかさ、やっぱしそういうね、そういうこともいいでしょうけどさ、やっぱし自分で消化して、自分のものにして、体に進行して、それからお伝えしていくという ことは私やりたいと思ってるんですよね、ね、できればね。
いい言葉のね、繰り返しですよね。ね、必ずそれが大きい力になりますね。言葉が心を作りね、心が形を動かすんですね。
まあ、ある団体なんですけれども、自分のところで食事、まあ、定食っていうんですか、玄米菜食をしたり、それから雅楽ですか、なんか神に通ずるものだとかっていうんで、それを部員たちが自分の社員にさせたりしながら、どうか東北の方の山奥らしいんですけど、文化村と称するものを建設して、そこに同じ志を持った人たち、集落を作って、そこから平和のための発信をするんだというようなことで今やってる方がいらっしゃるんですよ。でそういったある特定のグループをある場所にこう固めて置くということは、なんか世の中をこう良くするためにとってどんな働きっていうのがあるんでしょうかね。なんかそういうのが有益なのかどうかってちょっと分かんないんですけど、
ね、これも自分自身がねプラスに有益と見たら、自分の世界で有益になって全てねプラスに働いてくれますよね。ただ一つのいいことでもね、凝り固まるとね、その縛りの中にはまり込むんですね。
あ、
ちょっと不自由ですね、
縛りの一種のような形になる、
ね。ありがとうございますは全部をねプラスで見て、全部から必要なものを受けるんで、ね、そういう意味だったら形は自由自在がいいですね、うん、縛りのない生き方っていうのが一番いいですよね、うん、だから何も作らないのがいいですよ、形は ね、
あ
ね、一人一人が自由自在になるのがね、見てたくさんの中からねいいものを選択できる方がいいですもんね。もうこれしかないって一本道に入ってしまうとね、ね、
そういう傾向
が急遽と、ね、うん、これがいいって言ったら他が悪いですもん ね、 ね、みんないいんだって言うがいいですよ ね、
ね、そういうのがある集団、まあ、100匹目の猿っていうんですか、ある程度まで同じあれが広まってくると、他にもどんどん影響力を及ぼしていくっていうのは説があるんですけど、
ありますよ、
うん、そういった効果としてある側面では持ってる部分もあるんですか、
う
ん、
そうです、プラスに働けばね、
プラスに働けばいいんですけど、
ね、ただ凝り固まったプラスだとね、対立して争いの、ね、原因になっていきますね。
ああ、
ね、
逆、
うん、そうね、宗教争いとよく似てますね。
うん、
自分とこが最高、これが一番いいんだって言うとね、他もそういう風に出てきますからね、みんな争いになるんですよね。だからみんないいんだって認めた方がいいですね。みんないいんだっていうふうに認めて、みんながね補って助け合ってるっていうふうにね、今後もね神様一つにね絞り込んでいけばね、神様のお手伝いだったらみんなね生かし合いになるんだと思うんですけど、ね、これ神様忘れると自分たちがってなったらね、蛾が出てきてね争いの種をまきますよね。そうだったら何もしない方がいいですね。
あのおじさんのテープを聞いているときはお祈りしていると同じ効果ございますね。
どうですか。
お聞きしてる。
お祈りですね。話してるのは。多分ね、神様がね光を添えてくれるんでしょうね。ね、ね、その神様の光がみんなのねお祈りを助けてるんだと思いますよね。
カウンターを持ってね、ありがとうを数えるっていう、まあ、楽しくて、まあ、手帳につけてはいるんだけども、いつまでも、なんていうかな、これは、ありがとうをいつも言う癖つけるための方便でね、いくらか経ったらそういうことは卒業しなきゃいけないもんなんです。何万回ぐらいで卒業するとちょうどいいでしょうかね。
それも返すのは人によってね、うん、自由でいいですよ、ね、
やっぱりもうある程度いけばみんなそんなものは数えるのはよしちゃうわけですよね。
はい、
なんか両手塞がってる時は数えられないから、ね、今ありがとう言っちゃうともったいねえな。
1年でね120万回に達したんね。
あ、そうですか。
このあのうん、あそこカウンターでね、もう120万回言うたからやめっちゅって。
でもアルバイトはリフトの監視人の冬の間アルバイトなもんでね、お客がこう通るきりだから、まあ、数えるのはできるんですよ。だけどもうすぐリフト終わってね、畑仕事とか始まるから、そちら数えてもらんないしね、まあどうしようかなと思って。でもおじさんなんか1日5万回とかおっしゃることありますよね。その5万回もたあの数えてた時があったということですか。
そうですよ、うん、まあ、ずっと唱えたら5万回ではない、もっと多いですね。
そうですか、うん、ちょっとカウンターでこうやってやってたん
です。見たこともありますよ。
あ、そうですか、
うん、どのくらいに回数になるかってね、うん、ペースを掴むのもいいでしょ、うんうん、
いつ頃までということになったんですか。
いつ頃までって言うわけじゃないけど、ねえ、そんなんずっと長いだしね、知ってないでしょ、そんな忙しいの
に。1分間で自分のペースで、このぐらいのペースで1分間で何十回言えるか。
うん、結構早口でもいいんですよね、まあ、なんつうか、その、うん、ありがとうございます、うん、
でもね、声に出すと回数が限られますよね、うん、早口言葉でもね、やっぱり時間がかかりますね、心だと早いですね、うん、ね、心の中だけだとものすごく早くなるんですよ。あ、だから1日5万回ですまん、50万回になりますよ、うんね、
心の言葉ってあんまり最近言えないんですよ、かえって
これやっぱり 口に負けてるんですね。本の読み方もそうらしいです ね、読むような感じでね、口に出して読むような感じで読むと遅いですね、はい、口を閉じてしまうと早いんですよ、本の読み方をね、目だけずっと追うようになるとね、だから口に出さない無言の行をして唱えるという。
口に出さない方が集中力は言いますよね。
そうですね、はい、まあ、いろいろね、面白い方法を工夫して楽しんでっていうのがいいですね。
あの、初めてのインタビューの中でね、初めての時でしたけど、おじさんがね、その丹田呼吸をして息を吐きながらね、ありがとうございます、そういう同じことが起こらないでしょう、うん、そしてもっと言うと呼吸が止まった状態でもっと深くなることをおっしゃってるんですよ。あの、止まった時さらに深くなるということをおっしゃってました。それはどういう、
ね、肉体を、ね、忘れると止まった感じになっていきますよね。奥へ奥へ入るほどね、肉体感覚が消えていくんですね。胸も心臓も呼吸も止まった状態で見るぐらいでいいんですよ、本当はね。で、奥へ入るほどあの時間のサイクルがこの世と違うんですよね。向こうの方がたくさんとんないないんです。奥ほどね、奥ほどね、同じ時間で回数を多く唱えることになるんですね、
うん、肉体の奥っていうのは、
肉体の奥じゃないね。ちょっと肉体の中に奥があるかどうかわからない。外にもわからないですしね。うん、次元っていうふうに見た方がいいですね。
もう先ほどあのいい言葉が心を作り、心は形を作るとございましたけども、あの実際に人間の想念の段階で、あのいい言葉って言っても、やはりある部分でこだわりとかとらわれっていうのが出てくると思うので、実際あの無限の段階から言うと本当はどうかというのは分からないですので、ある面でやっぱり想念と一つの波、一部分の波であるとしか捉えられない。無限の段階から言うとやっぱりスースー流れているのとはちょっと微妙な違いがあるような形でしょうか。その辺のところ、
ね、この世のいい言葉もね、はい、ね、無限の何々ってつけるのとちょっと違うんですね、はい、無限の何々っていう言葉を使うのがね、神さんの方へ心を向けた唱え方ですね。その方が大きい力があるね。幸せでも幸せっていうだけでは小さいんですね。無限の幸せっていうと、ね、大きい神様からのね、 幸せなのね。それに本当の力がねあるわけね。で心はすぐ幸せな状態になって、ね、私たちも幸せにね番組がすぐ変わるんでね。神様からの受け直しっていうのがいいね。神様から受け直しは無限のとか無限の無限のっていうのを受ける方がいいよね。じゃあそのどのいい言葉も本当に生きてくるのね。はい。ありがとうございます。一言どうですね。最初は浅いですね。このように対してのありがとうございますだと浅いんで、無限の無限のってね、付け出すと、本当の、ね、神様への感謝のありがとうございますになりやすいですね。たまには無限の無限のありがとうございます使う方がいいですね。そうすると本当のありがとうございます早くなるんですね。
あの他人と意見が違うときに、自分の意見を主張してしまって後で考えて、なんであんなこと言ったんだろう、別にあの人が言ったりそのまま言ってもよかったなって思うときに、そこで今のありがとうございますと言えてないですよね。で先ほど本心をどう見るかっていうときに、でもいつもいつもじゃああなたの思う通りもうどうぞどうぞどうぞってやっていけばその収拾がつかなくなる、その最適点をどういうふうに見つけたらいいでしょう。
みんな違うというのが一番正しい見方なんですね。同じものはない方がいいですね。必要だったらみんな違わないと嘘ですよね、
はい、
でただ違うんだけどありがとうございますさえ唱えてたらね、必要な人は必要な働きをしてうまくいくっていうね、全部が自分を主張しないんですよ ね一人の人でいいんですよ。その時ね必要な人が必要な働きをしてくれるね。それでありがとうございますで調和するね。ありがとうございますがないとみんな自分を出そうとするでしょ、ね、それで意見が自由あったら自由の、ね、姿が出てきたら困りますよね。一つでいいのに自分も出たら困りますねありがとうございますを加えたらいいだけです。だからね10人いててもね、一人だけ出てきてくれるのね、その時にね、9人が引っ込んでくれますと謙虚に ね、 ただね意見は全部違うのがいいんですよ、ね、みんな違う持ち上げがあって必要な時に必要な働きをしてくれるっていうのがね、出番が違うだけですよね必要な時だけ出てくれる
状況によって答えが違うってことは
ありますもん ね状況によってね瞬間的に変化しないとね、
あの組織はあんまり作らない方がいいですよ昔おっしゃってたんですけど今できてる組織についてはどうしたらいいでしょうか。
それ全部縛りになってますよね。
そう
な
んです、例えばもう、組織を広げなきゃいけないとか、まあ、会社と売り上げを広げなきゃいけないっていうのが、一番最初おっしゃった本当の、ギブアンドギブのプラスするんだったらもう対価を取れる無償でどうぞ使いくださいっていう、ね、ところへ持っていきたいんですけど、
ね、だから一瞬一瞬ね必要な新しい組織を作り変えるっていうのがいいんでしょ、ね、大きい働きの必要な時はね大勢が一つの組織的な動きしないとダメでしょ、
はい、
それ一瞬一瞬変わらないとダメなのね。過去の組織は役に立たないよね。で常に新しい組織ね人のこの働き組み合わせをして対応していくっていうんだったら自由自在にした方がいいですよね。それだったら組織が生きるんですよね。ただ過去の組織に縛られたら、ね、動きが取れなくなりますよ ね常に新たに新しい組織を作ってっていうのがいいですよそしたら組織が本当の意味で生きてきますよね。
あその組織を壊すっていうかその新しいこう踏み出すのにすごくそっちの方がより大きなことになるっていうなんていうか安全面が働いてなかなかこう踏み出せない、結局過去の経験則に従っても、
うん、これはもうねあの心は自由にならないと難しいのね。
そう
だから自分だけでは難しいでしょ、ね、人の掴んでるも壊すわけにいかないですもんね。だから自由な人が増えてくると、ね、そういう人たちが、ね、組織を作ると自由自在にね私組織を作っては、ね、対応していけますけどね。焦らんでいいですよ。それ
あのそういう人が増えるようにありがとうございますしっかり言ってい
くと、ね、それでねどんどん、ね、仲間が増えますもんね、
はい、植物の役割っていうかちょっと変な言い方なんですけど、緑がだんだん消えてって土地が荒れてくるとなんか人心も荒れてくるというような感じがちょっとするんですけど、 植物自体の大きな役割っていうのは何かあるんでしょうかね。あの人を癒すとか、まあ、地球を癒すとか、なんかそういったただただ周りに癒しを与えるような、
ありますよね。植物花で特にそうですよね、うん、その心をね癒しますよね。
それはもう人間は大切にっていうか、ある程度そっちの方も真剣に考える必要もあるんでしょうね。無制限にもう破壊する、破壊って言い方どうなのか分かりませんけど、どんどんなくしてしまってますよね。そういったのはやっぱりそういうのにやめるというか、歯止めをかけていくような状況が必要なんですかね、今の私たちにとって。
感謝するとそのね、本当の働きに気づいてね、大事にしますよね。その大事にする心がそれをちゃんと守りますもんね。でもこれも自然にいいものがどんどん出てきます、うん、まあ人によっては腹でおけきらしてね、ね、なんて思わない人もさ、たまにいるかもしれないですよね。それはそれでね、腹を大事にする人は後カバーすればいいじゃないの。
ここに来るといろんな作用があるんでしょうけど、うん、もうほっとするんですね、なんとなく。なんかだんだん入ってくると、人だとなんか寂しくなっちゃうんですよ。ここはね、入れば入ろう、なんとなく気持ちがよく。
これでこの質問で終わりということでお願いします。
それだったらですね、昨日今日とすごい睡魔に襲われてるんですけど、今日もこちらで今日お話聞かさせていただいて、ずっと夢をつくの状態でこっくりこっくり聞きながらその聞かせていただいたんですけど、あ、ここ大事な話だ、聞いとかなきゃって思いながらもクーってなったんですけど、これはこれでいいことなんです。
いいことですよね。
とてもいいことですね。
あの睡眠学習で一番効果ある。深く入るんで深く。
その時テープギーの指が入って
ます。本当に必要だからそうなってるだけでね、いいんですよね、みんなね。
安心しました。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。